私本当にこのように証しの機会いただけること本当にありがとうございます。このぐらいでちょうどいいかな。はい、感謝いたします。私は救われる前に一般の業界団体の雑誌ですねの編集とか取材とかですね、それから就職情報誌ですね、昔女性の就職情報誌なんかトラバーユとかありましたから、なので人に興味があるんですね。で人の生き方に興味がありますので、お仕事のこのお仕事しててどんな やりがいがありますか、困難な時どう乗り越えますか、そんなふうな取材をしてきたんですね。で私はでも私は一番大事なことを書いてないなっていう気持ちがどっか自分の中にあって、一番大事なことってなんだろう。もちろん就職情報誌なんかで仕事についての取材をするの世の中にそれなりに役に立ってはいるんですけどね、そのどっか自分は本当に書くべきことを書いてないなっていう思いがずっとあったんですね。で私もともと人に会って 話を聞くのが好きで、小学校時代は転校生が来るとね真っ先にお友達になるんですね。そしてあなた前に住んでた町はどんな町とか、兄弟何人とか、お父さんのお仕事はどんなのとか、好きな勉強何とか、こう根掘り葉掘り聞くんですよね。でそれ小学校の時も中学高校とかですね、職場に入ってもそれ新入社員が入ってくるとね、前はどんなお仕事してたのとかね、兄弟は何人とか、出身地はどことか、そんなことまで聞いちゃうんで、男の人なんかにうるせえとか言って怒られちゃったりしてですね。でも本当に私はだから救われた時ね、イエス様に出会った時に私ね、人がねイエス様に出会って人生が変えられるほどすごいドラマはないなって、これこそ一番書くに値するって、書くべき私が一番このことを書きたいっていうことは見つかったと思ったんですね。それ以来自分の教会の皆さんにもどうやってクリスチャンになったんですかって、もう一人一人も聞きたくてムズムズしてきちゃうんですよね。そしたら神様って人の使い方を上手で、そういう私にぴったりのお仕事をくださったんですね。それはキリスト教雑誌とかキリスト教の新聞とかですね、トラクトとかありますね。もちろん自分の教会のニュースレターもありますが、そういう中に人がどのようにして救われる前はどんな人生で、救われた後はどのように変えられて、将来どんなふうなこう夢を持ってますかとかね、そういうことを一人ずつ取材する仕事だったんですね。でもともと聞きたがり屋の私にぴったりの仕事で、私の聞きたがりの趣味がとそれから自分の信仰もそれ一致している仕事だし、で多少のお礼ももらえるし、こんないい仕事はないなと思ってですね、もうそれで300人以上の方々を取材してきました。その中である時にこのぐらい70ページぐらいの薄い安倍哲っていう人のですね伝記をいただいたんですね。それはまだ安倍さんが生きておられて、まだいられた頃の半分の人生の半分ですねについて書いてあるんですが、それを読んだだけで仰天してしまってですね、すごい信仰の勇者だなと思って。でもその時すでに安倍さんは天国に帰られていたんです。1989年の2月に天国に帰られました。ですから私は生前の安倍さんに会ったことないんですけれども、どうしてもこの方の一生を通して書いてみたいと思わされて、そしてオランダとかノルウェーとかパリとかですね、それからもちろん日本国内にも安倍さんの生前のことを知ってらっしゃる方がたくさんおられたんで、そういう方をつてをたどって取材してですね、まとまりました本がこれで、原稿用紙1300枚書きまして、私は今までこんな長いものを書いたことないんですね。でも長すぎるって言って怒られちゃったんですね。こんな長いの読む暇がないよとか言われちゃって、じゃあもっと短縮してやろうかなとか思うんですけど、今日はこの本も差し上げますの皆さんで回し読みしていただきたいと思います。そしてその安倍さんはじゃあどんな人かと申しますとですね、九州の福岡で、浄土宗の檀家総代の 休暇のですね長男として生まれてですね、大きな お屋敷なんですね、門構えの。そして、近隣はみんな小作人というか 農家のですね、地主ですから、そういう小作米がどんどん入ってきて、 何不自由ない安倍さんでしたね。そしてひよこの鑑別士というお仕事を皆さんご存知でしょうか。ひよこを生まれた時にオスとメスに早くに分けるんですね。そしてメスには栄養の餌をあげて育てて卵を産んだりですねします。オスはちっちゃい、最近は鶏肉として食べるのかもしれませんけども、とにかくオスとメスを分けてですね、その仕事はとても世界のいろんな国で日本人のその鑑別技術っていうのはもうトップクラスでですね、日本人のこの黒い目と、それからお箸をつまんでご飯豆を つまんだりして食べるこの指先の器用さっていうのは外国の人より日本人がとっても抜きん出てるみたいですね。日本の方、中国、韓国の方はこの指先を使うね。そしてだもんで安倍さんは鑑別技術としてもうトップクラスなんですね。ですから、収入がどんどん入ってきたんですね。ですからお家はもともとお金に困らないし、安倍さんはちょっと頭がよくって体も丈夫だし、その収入がドカンと入ってくるから、なんていうんですか、遊びに使っちゃうんですね。親がこんな若いうちから20歳ぐらいでですね、ものすごい収入もらってるんですね。そのこともこれに詳しく書いてありますけれども、親が心配して、こんな20歳ぐらいでそんなね、人格が収容できてないのにろくなものにならんということで、親が心配してですね、お寺に修行に行かせるんですね。そしてその浄土宗の檀家ですから、総代ですから、その檀家でですとの息子ですから、お寺に行かされて210日間修行して、ついに何でも集中する人ですから、僧侶の資格まで取っちゃうんですね。在家の僧侶の資格ですね、僧籍を取ります。だけどもその遊び心っていうのは抑えられなくて、収入が入ってくるとですね、遊びに使ってしまう。で、結婚すればさせれば少しは落ち着くだろうかって親を思って、お見合いですね、遠縁の人と遠くの親戚からお見合い結婚させる。それでもその遊び心が収まらなくて、奥さんは随分泣いたと思います。そんな安倍さんで、でも俺はまだ修行が足りないからだっつって、そういう遊んでは帰ってきて悔い改めてですね、またお寺に行って修行してですね、お経を読んでですね、それでもまたそれが終わるとまた遊びに行っちゃうっていう、どうしても自分の心の底からこう変えることができないっていう、安倍さんは自分でそのことを分かっていたと思うんですね。で、戦争があって、戦争にも から帰ってきてですね、そして今度は鑑別士の仕事としてノルウェーに行くんですね。 そこから世界に鑑別技術を広げていこうという、その海外へ普及する責任者としてノルウェーに行きましたら、日本人はまだ1960年代自分しかいなくて、ところが一人だけ日本語のできる元ルーテル教会の宣教師でですね、神戸で宣教していた宣教師がそのノルウェーに帰ってきたんですね。で、その先生から安倍さん聖書を勉強しましょうって言われて、日本語が通じますからね。で、自分もお寺にいた時、比較宗教ということで仏典のほか聖書も一通り読んでるんですよ。だけども3年間その宣教師の下でみっちり聖書を読むんですね。だけども信じれば救われるとか、悔い改めて、罪を告白してすれば許されて天国へ行けると、そこのところはどうしても安倍さん納得できないんですね。そんな甘いもんじゃなかった、九州弁でね、やっぱり修行が必要なんじゃ、修行しないでね、そんな神様ごめんなさいって言われただけで罪なんかが許されるなんか、キリスト教は甘いって言っちゃってですね、なかなか3年間やってもなかなかわからないんですね、安倍さんには。やっぱり仏教でこう修行修行修行っていうことが叩き込まれてきたせいなんだと思うんです。そして、ある晩夢か幻かこうなんていうんですか、真っ暗闇の中へですね、地獄行きのエレベーターがどこまでも奈落の底までって言いますけども、止まらない真っ暗闇のエレベーターで落ちて どこまでも落ちていくという、そういう中でですね、これは地獄へ自分は行くんだって、その恐ろしさにもう震えてですね、思わず南無阿弥陀仏というその浄土宗の経文を唱え たのではありません。その時思わずイエス様助けてください、神様助けてくださいって叫ぶんですね。その途端にその地獄行きのエレベーターがピタッと止まって、あたりは光に満たされて、で自分は身をもって自分が神様の前に助けを求めた、 そして自分地獄行きから天国行きへと変えられたんだということを体で分かったんですね。でその時から、その時に与えられた 御言葉がですね、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、マルコの16の15、それから聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。これは使徒の働き1章8節ですね。この2つの御言葉が与えられました。地の果てにまで証人となる、それから全世界に出て行きというところなんですが、これはですね、当時65年ですか、あの頃世界に日本から行ける人というのはね、すごく大金持ちかです、ね、今みたいに海外旅行安い飛行機代じゃないですね、100万ぐらいとか60万とか100万ぐらいしたみたいですね、ですから政府と かそういう官庁関係のお仕事で行くか、よほどお金持ちか才能のある芸術家がこう特別な招きを受けていくとかですね、そういう特別な人しか海外に行けなかったんですが、安倍さんは鑑別の仕事で世界中ですね、自由に53カ国行ったと言われているんですね。ですから全世界に出て行きなさいとか地の果てにまでっていうのは、これ安倍さんにぴったりの御言葉なんですね。で安倍さんその時から信徒としての伝道を始めていくんですね。そして当時、旧社会主義国ソ連とかですね、ポーランド、ハンガリー、チェコとかですね、ルーマニアとかですね、そういう国は宣教師が入国できなかったんですね。宣教してはいけないということで、ところが安倍さんはですね、鑑別士の技術を持っているでしょ。そして鶏肉っていうのは簡単な餌代が安くてタンパク質が取れる卵とか鶏肉ですね、豚や牛はね餌代がすごくかかるんですね、ところが鶏は餌代が安くってタンパク質がたくさん簡単に取れるっていうことで、鶏の鑑別技術は、ね、もう世界の国特に貧しい国でもう大歓迎されてですね、ソ連でもねハンガリーでもそういう共産主義国では国が職業ビザを出してですね、簡単に入国できて荷物検査なしで税関を通るんですね。飛行機降りてそうすると表にもう黒塗りの乗用車が待ってお迎えに待ってるわけ。そして鑑別のために農場へですね連れて行ってもらえるという特権的な立場を利用して社会主義国へとたくさん聖書と献金を運びました。ところがルーマニアという国はチャウセスクという悪名高い大統領がいたのをね、ある以上の年齢以上の方はご存知と思いますが、さすがの安倍さんも審査なしではその税関を通れないんですね。それを聞いていて、とてもあの国では牧師先生が殉教し、クリスチャンがですね職業を奪われる、身内で密告し合うとかですね、まあ、そういうひどい中でですね、これは聖書を持っていったら投獄されるからということを分かっていて、税関でも荷物を全部開けさせられたら中に聖書が入っているのを分かってしまうんですね。ですからその時安倍さん考えたのは、ノルウェーにいますのであそこは鮭とかタラとかですね、こんな大きなのが取れて1メートルぐらいの鮭をですね燻製にしました。そして頭と尻尾を残して骨の身の周りを全部肉を取って、でそこへですねルーマニア語の小型聖書をビニールに包んでペタペタペタと貼り付けてですね両側から、そして、濡れないようにビニールでまた きっちりと包んで縄でこう隙間なくギリギリこう縛ってですね、でちょっと見ると巨大な鮭の燻製で中は聖書が入っていると、それを持ってルーマニアの空港を出て行くんですね。入国しようとすると税関の人がなんだそれはって、変な匂いがするから中を開けてみなさいなんて言われちゃって、開けられたら大変だから鮭の頭の肉をちょっとつまんで、これはね僕はね海外旅行するとき日本大好きな日本人だからこういうものが大好きなんですって、あなたも一口どうですかって言ってこう係員のね鼻先にこう突きつけると、うわ臭いって言って、分かった通れ通れということで通らせてもらうんですね。ところが何度もやってるうちに ソ連なんかでもね、あのスーツケースやっぱり下の方に聖書筒入れてあるのが分かっちゃって、何度か投獄というか牢屋に入れられるんですね。それは正確に記録を書いてないけどね、相当と牢屋に入ってたんですね。拷問も受けました。体に焼け火箸をつけられて、やけどのひどいのをしてるんですね。だけど絶対白状しないんですね。この聖書はどこへ持ってくって言われても絶対言わないんですね。ねえ、この献金お金はどこへ持ってくんだって言われても言わないもんですから。でもまあ、国が招いた鑑別士ということで、あまり長くとあの牢屋に入れておくこともできないんで、まあ、二度と入ってくるなっていう形で行けなくなると、今度は考えたのは、その頃1970年代日本の企業が海外進出でですね、アメリカの皆さんのこのもそうかもしれませんが、ヨーロッパもたくさん日本人のが家族で、赴任していくわけですね、企業の駐在員として。そうすると当時はまだ日本語教会というのはなかったんですね。家庭集会をそれで作ることを始め、安倍さんはさせました。そして家庭集会の中で日本の食事、鮭とかたらことかですね、羊羹とか、そういう日本人が好きな食べ物をノルウェーで作ってですね、家庭集会に持ってったんですね。で、日本食が食べられる家庭集会、ただで食べられる家庭集会やりますって言って、そうすると特に留学生なんかね、喜んできて、っていうのは日本の食材は高くて、また種類も少なかったんですね、今と違ってですね。そういう中から御言葉を聞いて救われて日本に戻ってくる、そういう方がたくさんできたんですね。そしてその家庭集会を土台に日本人教会というのが今ヨーロッパにいっぱいあります。今度内村先生がこちらにも来られるようですが、ミラノなんかもそうですね、日本人教会ありますね。そういう安倍さんは、人間が育つには魂のご飯、実際の体を育てるご飯だけじゃなくて、魂のご飯と両方なければダメなんだということでですね、安倍さんのお仕事でひよこの鑑別をするということは、体のご飯を与える仕事、それと同時に魂のご飯を配る仕事、いつもこの2つを車の両輪、ね、両方やってきた人なんですね。そしてここまで話すとみんな、わ、安倍さんってすごい人ですけど、私たちにはとても真似できないわっていう方が多いんですね。だけど安倍さん自身だってね、自分は普通の人間だ、特別な人間じゃないっていうんですね。神様がね、伝道は自分の力でするもんではなかって、これ博多弁ね、全地を支配している全能の神により頼んでするとです。神様がさせてくださるからできるんじゃよって、わしは普通の人間じゃって言ってるんですね。そして本当に先ほど私たち賛美しましたようにですね、イエス様が私たちの罪を十字架であがなってくださって、本当に地獄に行くはずだった運命を天国行きへと切り替えてくださったですね。安倍さんはその神様に対するですね、感謝でいっぱいなんですね。で、そのなんとかこのイエス様の愛に応えたいって、それにはこのイエス様の福音を伝える以外にないっていう、本当に安倍さんがやってきたことはこの一言なんですね。本当に純真な魂の方だったと思います。こういう方を神様が愛して信頼してですね、聖霊に満たして用いてくださったんですね。その聖霊様の力が彼のエネルギー源ですね。本当にただ神様の愛に応えたいっていう、それだけなんですね。そういう忠実なものを神様はそれぞれ置かれた場で用いてくださると思うんですね。まあ、全世界にって言っても、自分のすぐ隣が全世界、私たちにとってはですね、海外宣教というのはあれですけど、自分の置かれた場でそれをしなさいということですね。で、安倍さんの証の録音テープがまだ残ってるんですけども、初めのお祈りでですね、ではお祈りしますって言ってイエス様って言った後もね、声がうるうるしてですね、絶句しちゃうんですよね。そしてしばらくうーってしてから、それからお祈りが始まるというね。まず目の前にイエス様がいて、幼い子がね、イエス様って言うようなね、本当に愛らしい安倍さんはすでに53歳でしたね。救われた時53歳、本当にね、神様に愛されてたですね。そして幼子のような安倍さんですが、 本当にあの旧約時代のエレミアのようにですね、もう自分はねエレミア言ってますね、神様からこれを語りなさいって民衆に語るんだけど、その都度あざけられ非難され、もう言いたくないと思うんだけども、だけどもしかし主の御言葉は私のうちで骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私はうちにしまっておくのに疲れて耐えられませんとエレミアさんは告白していますね。本当に安倍さんもあのそういうふうにですね、イエス様の愛を伝えなかったらもうじっとしていられないというね、もう風邪ひいて熱があるからちょっと今日はやめたらどうですかって言われてもね、イエス様と一緒にあちこち伝道しているのが一番楽なんじゃって言うんですね。で安倍さんがあのなんて言うんですか、あの彼の証って単純なんですけれどもね、あの神様のボイラーマンとか伝道の火付け人放火魔って呼ばれたんですね。というのはあの実際に安倍さんのお話を聞いてるとね、あの信仰が復活してね蘇ったりですね、初めてあの聞いた人がはいイエス様信じますっていう具合にですね、あのなんて言うんでしょう、言葉は別に特別にね巧みな人じゃないんですね。わしは神学校出ておらん、自分で言ってます、神学校何も知らん、だが復活のイエス様が生きて働いておられてわしの伝道を助けてくださるんじゃって、そういう確信があったんですね。だから証って言っても救いの 体験ですね、その地獄に落ちていくようなそこから救われたこと、それからロシアソ連で牢屋に入れられたけど牢屋の中は静かでお祈りするのに最適な場所だったって、家にいたらついテレビ見ちゃったり新聞見たり、あのそれで時間取られたけれどもね、牢屋にいればご飯もちゃんと出てくるし水も飲めるしとか言って、もうそういう具合でですね、そういう証なんですね。であの伝道は難しくない、救われた喜びを伝えればいいんじゃ、我々は全能の神により頼んで伝道するんだから、そう言ってますね。イエス様を信じなさい、私はイエスキリストを信じて喜んでいます、そういうだけだってもうそれでいいんだって言っているんですね。じゃああの証で聖書箇所どこにしましょうかというと、どこでもいいとか言ってね、どこの箇所も全て旧約も新約もイエス様の十字架と復活を表していると、そういう確信が持っているんですね。信仰の原点がそこにありました。安倍さんは口下手だったけれども本当に神様の臨在を持ち運んでいたっていうね、あのちょうどあのパウロさんね、私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく御霊と御力の現れでした、第一コリントの2の4で言っておりますように、安倍さんの語る言葉っていうのは熱のこもった実体に満ちた御言葉でしたとある方が書いているんですね。そしてあの私たちはあの教会によってはあの使徒信条って、我は天地の作り主全能の父のある神を信ずって告白することがあります。で私ももう暗記しちゃってね、我は天地の作り主全能の父のある神を信ずってもう言うんだけど、本当には安倍さんは全能の神を信ずって言うからには本当に信じてなきゃ意味がないんだよって言ってるんで、それでハッとするんですね。全能の神を信ずと言いながら不安に陥ったり、今度ニューヨーク行くと、なんで今ちょっとハーレムってとこに住んでるんだけど、あそこは危険で夜道は暗い、どうしようかな、やっぱり神経使うななんて言ってることは、まだ全能の神に私全能の神を信じてるって言いながらまだまだだななんて自分思ったりするんですね。そして人間が自分の力により頼んでいる限り聖霊が働いてくださる余地がない、もう何もできませんとお手上げになった時に神は助けてくださるんだ、全能の神が共にいてくださるんだから私たちにできないことはない、ただ怠けてしないだけじゃって言ってるんですね。本当にあのその通りだと思います。ある時ね、あの神様が安倍さんに言いました。御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいということで、ある国って、まあ、もう言っちゃってもいいと思いますね、中国へ、中国、今中国まだクリスチャンの迫害またすごいですね、中国へ聖書を運ぶ、それが1970年代ですから、まだも、毛沢東が生きてた頃ですかね、文化大革命、それでですね、あのその頃中国ではもうクリスチャンの聖書没収されて、もう火で焼かれてしまうんですね。じゃあもう聖書なくて困ってるだろうからということで、安倍さんと6人のメンバーであの上海の空港に降り立つ、下に聖書を入れたスーツケース入れて、そして 危険だからやめた方がいいって、どうせ聖書没収されて牢獄牢屋に入れられるんだからって。だけども安倍さんは時が良くてもやりなさいって神様おっしゃってるから行くって言ったら、6人のメンバーが行く、一緒に行ったんですね。そしたらその日はやっぱり聖書を広場で燃やして、もうこんな日に聖書を持ち込んでくる人はいないだろうということで、税関が審査なしで荷物を通したって言うんですよ。でなんだこんなことだったらもっといっぱい持ってくるんだったってね、安倍さん思って、やっぱり御言葉通りに動いたら御業が起こったんですね。ですから今の私は聖霊の導きによりお言葉の通りに歩き、全身で見聞きし、心に触れることによってお言葉は真実で確かなものとの確信を与えられています。本当に主が今生きておられ力を与えお導きくださっていることを行動によって知ることができて心から感謝していますと。私のようなものは実行によってのみ信じるものになり得ることを主ご自身が最もよくご存知ですと言っていますね。御言葉を実際にやってみるというね。だから義明にあなた方が足の裏で踏む ところはことごとくあなた方に与えているとありますように、足の裏で踏むってことは自分で実践してみるんですね。御言葉を実際にやってみると本当にその御言葉の真実さが自分の体の中で本当の力として働くと思うんですね。で安倍さんは証をしなさいって使徒のよくおっしゃってますね。使徒の働きの8章と9章には初代教会の信徒たちが迫害を受けてエルサレムから散らされ、ユダヤサマリアガリラや散らされていった先々で教会ができていったわけですね。ですから神様は信徒による証の伝道の働きにとても期待しておられると思います。そして出エジプト記でね、私があなた方を長らえさせたのはあなた方に私の力を見させるため、そして私の名が全地に述べ伝えられるために他ならないと。つまり証をしなさいって、そのために生かされてるんですよっていうことですね。全地に述べ伝えられると、全地っていうと恐れていますけど、まずは身近なところからですね。そして安倍さんは証に上手下手はない、主が私にしてくださったことを経験した事実を語るんだから、証ししたものは主の愛をさらに深く知ることになるし、隣人を愛したことになるんですよって言っていますね。本当に安倍さん自身も本当に短い1分でもいいよっていうんですね、短い証をよくなさってたようです。で、なんていうんですか、証に大小優劣はないわけですね。神様がくださったものに大小優劣をつけるのはおかしいですね。また人と比べる必要もありません。で私自分の教会で祈祷会の時証の時間があるんですよ。で最近あんまり証をする人がいないんですよね。だから司会者はちょっとこういう時は間が持たないだろうと思って、私はい証ありますとか言っちゃってね。そしてちょうどその日来る時、自転車で教会行く時に信号のない交差点であと何分の1秒か自転車が速ければトラックに側面衝突するところだったんですよね。そのことをハッと聞いてですね、それイエス様、私の自転車に一緒に乗っておられて自転車のスピードをいつもより緩めてくださったんだって、そう思ったんですね。神様いつも私と一緒にいてくださるんだから、自転車にだって乗ってくださるわけですよね、一緒にね。そしてね、その証したんですね。したらなんだそんなたわいのない証って、後でね、私そういうこと何度もあったよ、俺も何度もあったよとか言うんですね。皆さんがね、神様あっちこっちで忙しくお働きになってらっしゃるんだなと思ったんですね。で証した後ね、そうかイエス様いつも私と一緒に自転車にも乗っておられるんだから本当にいつも一緒にいらっしゃるんだという信仰が強くなったんですね、証ししたことによって。でその信仰の目で自分の日常生活にいろんな出来事を見ていくとですね、ああここにも神様働いてくださったんだ、これもそうだなと思ったら、それをまた証しとして言葉でですね皆さんにお分かちするんですね。そうするとますます信仰が強められたんですね。そしてまたその信仰の目でまた日常のいろんな出来事問題を見ていくと、あ神様これも働いてくださるっていう、これも大丈夫だっていう確信が与えられていくんですね。 そのようにして証をしては信仰が強められ、証をしては信仰が強められっていう、こう良い循環が始まっていきますね。そして最初は本当にちっぽけなね、その自転車にイエス様は一緒に乗ってましたっていう証で、ね、からし種のような証、からしが生んだからし種のような信仰ですけども、だんだんだんだん信仰が強くなっていって、ある時この山に向かって海に入れと言えばその通りになりますと御言葉にありますね。山のような問題が来た時にも神様絶対この問題を解決して海に沈めてくださるって、そういう信仰が与えられます。ですからそういう訓練的なものがあると思うんですね、信仰の訓練で。私はそのようにしてその時から言葉でですね明かしするってことの大切さね、思いました。人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのですというローマ人の御言葉ありますね。心に信じて、義と認められるだけども救われるのは口で告白して救われると書いてある。ですからとても神様口で告白することも重視しておられるんですね。信仰は口で告白することによって生きて働きますとうちの牧師先生もおっしゃっておられます。で証しするために私もそうだなと思うんですね。ですから証しして一番恵まれるのは本人で、次に2番目に恵まれるのは聞いている人っていう、そういう感じかなと思うんですね。そしてまず証した言葉を自分の耳が自分で聞いてるんだと思うんですね、そして口で告白していくことをこれからもしていきたいと思うんです。安倍さんもそうしていきました。そして証しっていうのは忘れないうちにちょっとメモなんかしておくといいと思うんですね。私もメモしておきたい、おきます。そして安倍さんは聞き手が一人でもいたら証をしました。そしてどこでも難しく考えないで1分でもいいよって安倍さんは言っています。そして出会った人にさりげなく話すとですね、人は聞いてないようでも聞いてるんですね。ノンクリスチャンの方聞いてこんなこと言ってるどう思うだろうと思ったりしても結構聞いてるんですね。そして聞いた証はその方の心の中でとどまっていてですね、寝てる時にもですねこう神様がその人に働いてるって、その聞いた言葉の種ですね、からし種のようなその信仰の証っていうのがこの中でこう細胞分裂していったりですね、こう筋肉になって骨になってか魂の筋肉を作っていくんだなって気がするんです。ですから寝てる時も神様働いてるって、だからある時、教会行ってみようかなってその人は思うかもしれないんですね。で主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださるって詩編の御言葉あるんですね。で寝てる時ってですね脳が一番活発に働いているのは何か熱心に何かに集中している時だと思うでしょ。だけども何年か前脳科学者が脳が一番活発に働いているのは休眠状態ってちょっと気を抜いてこうリラックスしているとかですね寝ている時なんだそうです。それはこうグラフで統計取ってですね、でそうだろうなって、だって聖書は昔からも神様寝てる時にも働いてるって書いてあるから、脳科学者が最近になって発見したすごいだろうって言われないですよね。やっぱり人間を作りになった神様は全部そのことをご存じでいらっしゃるですね。何千年も前の詩編に書いてありますね。で私の兄はですね受験生の頃数学の問題が解けなくてもう疲れちゃってうたた寝してる時にその夢の中で数式がパラパラっと出てきてですねちゃんと答えが出てるっていうんですね。でかばって起きてですねそれを全部書き取る取ってあこうやって解くのかって分かったって、それは兄の晩年になって兄がね言ったんですね。ですから神様がそうやって寝てる時に働いてたんだねって私言ってですね、兄はその頃救われました。ですから証を書いて渡したり話すのがちょっと決まり悪いなと思ったら、ね、クリスマスカードに書いたりですね、今は、インターネットでブログなんかによくたくさんの証が載ってますね。でライオン歯磨きの創業者の小林富 富次郎さんって方がいるんですね。この方はあのライオンっていう あるでしょ、洗剤とか歯磨き作ってるね、化粧品とかね。あのこの方はですね、あのクリスチャンとして明治時代に神戸の教会で洗礼を受けました。で最初あのマッチの工場、マッチって分かりますか、若い人あんまり見ないですか、マッチね、マッチの工場を作るんですね、そのために北上川岩手県にあの材木をつないでいかだに組んでおいてですね、そしたら台風が来てそのいかだに組んだ材木は全部海に流れてしまった。そして材木が流れていく途中岸辺をゴツンゴツンぶつかりながらやったから岸辺を壊しながら流れていった。それで岩手県からの損害賠償まで請求されてですね、もう行き詰まってもう北上川の橋から飛び降り自殺をしようと思った時にあのポケットからですね1枚のはがきが出てくるんですね。それにはあの神戸の洗礼を受けたあの神戸の教会のあの先生がくださった御言葉がですね、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなくかえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ヘブル人への手紙なんですが、この御言葉でね、今はこんなに大変だけど後になって平安な義の実を結ばせる、神様そうおっしゃってるんだからって死ぬことをやめるんですね。そしてあの損害賠償も自然災害で起こったことだからって賠償しなくていいっていうことになってですね、その後石鹸工場を始めて、今日のライオンの土台を作っていき、あの一族からは何人も宣教師牧師伝道者が出ているんですね。でここはあれ今日はライオンの回し物かな私とか言っちゃって、まあ、別にライオンの宣伝するわけじゃないんですけども、あのそのように一枚の御言葉が人の命を救う例ですね。ですから私たちはノンクリスチャンの方に会った時にその人の心の奥底まではわからないですね。ニコニコしててとっても感じが良くて何も問題のないような顔をしていても心の中は神様だけはご存知ですね。そういう方に何気なく語った証やあの御言葉がその人の中でからし種のようなものが増殖していって、その人の中であの霊的力になっていくかもしれないんで、あとは語ったあとはあの神様に任せておけばあのそこまであの責任持たなくていいんだなって、任したあとは神様は責任取ってくださるっていう、そういうことだと思います。そしてあの私はこの度あのこの5本をですね、あの進学校とかですね、それからあのミッションスクールにも贈呈の働きさせていただいたんで、これからどのようにも神様を使ってくださるかなととてもあの期待しているんですね。そしてあの皆さんの中であの日本であの目の不自由な方でこういう安倍さんの伝記を読んでみたいという方がもしおられましたらですね、私にお知らせください。実はあの神戸の展示ボランティア転訳ボランティアグループというのがありまして、この本の原稿1300枚をですね展示の本にしてくださったんですね。そして私本当にそれ聞いた時本当に全部やってくる抜粋を だけじゃないかと思ったら全部やりましたって。そしてあの12冊の本になったんですね、12分冊に。そしてあの展示の本っていうのはあの日本多分日本国内は無料で郵送できるんですね。それも私初めて知ったんですけど、もしあの皆さんの日本におられる知り合いの方で目がご不自由であの展示で本を、うん、この本を読んでみたいという方がありましたら、私はあのその方に郵送貸し出しをさせていただきますのであのご一報ください。そして本当にあの安倍さんはですね、私あの安倍さんの教理というところ行ってみたんですけど、あの昔大地主でですね、あたりはみんな安倍っていう名字の表札ばっかりだったんですね。あのところが最近は工業地帯としてあの福岡博多から電車で30分で行けますから、もう工業地帯になっちゃってて新しい絵がいっぱい立っててですね、本当にあの表札は安倍じゃないですね、その工場関係者の表札ですね。時代はどんどん変わっていって、かつての大地主だった安倍家はですね、あのもうそういう小作料であの収入が入ってくる時代ではなくなってるんですね。で私は安倍さんという方はあの当時 の長男として家督を相続しないで、もうイエス様に出会ったらもうイエス様のためにもう財産もいらない、あの長男としての権利もいらないという形でですね、本当に朽ちないもののために 捧げた人なんですね。ですから本当にその安倍さんがみんなに伝えたいのはね、全能の神様の力ですね。もう一度、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにと、そのことが安倍さんの願いだったんですね。そして本当に安倍さんは最後にアフリカで貧しい、シエラレオネという1980年代世界の最も貧しい国と言われた西アフリカの国 の飢えた子どもたちに給食伝道をしようということで下見に行った先でマラリアにかかって76歳で天国へ帰りました。本当に朽ちないもののためにね、働いた安倍さんのことを私少しでもこの本でご紹介したい、安倍さんを貫いたこの神様の力をね、皆さんも本当に体験していただきたいと思って今日明かしさせていただきました。終わり、これで以上で終わりなんですが、一言お祈りさせてください。ハレルヤ、愛する天のお父様、ニュージャージーの教会でこのように証の場を与えてくださり感謝いたします。この教会は安倍さんが本当に証に来るスケジュールまで立てたところ、マラリアによって、10日間の間に闘病生活の後に天に帰られたという、本当にそのことによってここに来ることはできなかったということをお聞きしました。この教会のためにもお捧げした安倍さんでした。しかし神様は本当にこの教会にこのように愛する兄弟姉妹をたくさん残して産んでくださったことを本当に感謝いたします。この教会を神様特別に顧みてくださり、西堀先生ご夫妻をはじめ本当に皆さんがますます主によって祝福されて、本当に神様の良き証人として用いてくださることをお委ねいたします。本当にこのひとときの機会、この小さなものがここでの証を機会をいただけましたことを感謝し、この教会の上に神様の特別な祝福をお祈りし、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。